オペラ歌手新宮由里のシングソング。
皆さんこんばんは。第2回目となりました、新宮由里のシングソング。今日も15分間お付き合いくださいませ。どうぞよろしくお願いいたします。今日はね、リモート収録ということで、またもや初めての経験でお伝えいたしますけれども、先月1回目の放送をね、たくさんの方に聞いていただいたんです。本当に感激でした。なんとね、イタリアに住んでいる友人も聞いてくださったんですよ。もう本当にありがとうございます。なんと皆さんから共通して言われたことがあってびっくりしたんですけれども、それが話し声に癒されますだったんですね。癒されますか？ある人なんかはね、私が終わりに言ったおやすみなさいを寝る前に何度も何度も何度も何度も何度も何度も聞くんだそうです。眠れるんですかね。面白いですね。私の話し声でそのように感じていただけるのであれば最高に幸せです。話し声にも何とか磨きをかけていきたいなと思っています。今お聞きいただいている曲も今日紹介したいと思います。フォンキエッリ作曲のオペラジョコンダから時の踊りです。第3幕でバレエ音楽として演奏されています。この曲もオペラだったのなんて思われた方が多いんではないでしょうか。ディズニーのファンタジアの中にも入ってるんですよ。ダチョウとかカバさんが踊っていたような映像だったと思います。結構ね、この曲だけ単独で演奏されることが多いんですよ。あ、そうでした、そうでした。なんと放送後に早速メッセージもいただいたんです。めちゃめちゃ嬉しいですね。この番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。 W を2回 WW ラジオで検索してください。サイトからメッセージが送れるようになっておりますので、リスナーの皆さんもよかったらメッセージをいただきますと嬉しいです。よろしくお願いいたします。いただいたメッセージをね、読んでもいいということでしたのでご紹介させてくださいませ。アズマリーヌさんから、内容盛りだくさんで楽しかったです。オペラの裏話とかパワースポットとか次回が待ちきれない。 CD 収録の他の曲も聞いてみたいです。アズマリーヌさん、ありがとうございます。オペラの話やパワースポットの話、少しずつお伝えしていきますね。アズマリーヌさんは今日も聞いてくださってるのかな。ご希望に応えて一曲お聴きいただきたいと思います。クラシック風にアレンジいたしました美空ひばりさんの曲なんですけれども、こちら CD 録音をしていなくて、今から流すのはアレンジした作曲家の西澤健一さんと記録用として練習スタジオで撮ったものですので、録音状態が今一つでしたらごめんなさい。でもまずはお聴きいただきたいです。曲僕はクラシック風アレンジで聴く、美空ひばりより車屋さん。歌は私新宮由里、そしてピアノは西澤健一さんです。
ちょいとお待ちを車屋さん、お前が持ってたのにござんすかね。何内緒で、私の内緒の返事が内緒で来るのに寝かせるかいな。相手の名前が見くらけないよ、歌の幕に
今お聞きいただいたのは私新宮ゆりが歌いました美空ひばりさんのカバーでした。曲目は車屋さんでした。聞いていただいてありがとうございました。途中の人のっていうところなんかはドドイツ部分なんですけれども、この部分も音符でね細かく指示が書いてあるんですよ。で私はそれを楽譜通りに歌ってスペイン音楽を勉強した時に身につけただろうという技術を用いて表現しているんです。なかなか面白い出来になっているんじゃないかなって思っております。このアレンジをねしてくれた西澤さんと私はバンジープロジェクトというグループを立ち上げておりまして、西澤さんの作曲した作品を主に演奏しているんですけれども、お聴きいただいたようなひばりさんの曲に注目してみたり、日本文学の谷崎潤一郎さんの万字や風天老人日記をオペラにして公演もしています。思いついたことをとっことん話して今までにない新しい形にして演奏していこうじゃないかという活動をしているんです。先ほどお話ししたオペラ2作品のお話はまたの機会にいたします。まずそれよりも先にひばりさんの曲が今お聴きいただいたようになんでそのような形になったかと言いますと、その頃の作曲家さんの、歌謡曲の作曲家さんたちですね、西洋音楽を勉強してきているまたは大きな影響を受けているよっていう方が多かったみたいなんですね。実際音楽の作りからそんな匂いがするよとアレンジしてくれた西澤さんはその匂いの部分を存分に音符にしてアレンジしてくれました。クラシックをね辞書で引きますとね、古典的とか時代を超えて認められる作品と出てくるんですけれども、ひばりさんの歌も時代を超えてずっと残っていくと思うんです。ひばりさんの曲が100年後にクラシック界でも名作として残ってもいいのではと考えた私たちの挑戦でもあります。ちょっと話はそれるかもしれませんけれども、モーツァルトのオペラの中にもその当時流行っていたメロディーを使ったのではという説がある歌もあるんですよ。もともと曲が生まれた時はそれが新しくて、そして愛されてって演奏されていって、その結果今クラシックという枠に入ったってわけで、今古典と言われているものでもその当時は新しくて斬新な音楽だったんだと思うんですよね。大事なのは未来に向けて演奏し続けること、残していくことなんじゃないかなってよく考えます。ひばりさんのアレンジの曲は他にも津軽のふるさと、東京キッド、リンゴ追い分けなど10曲ほどあるんですね。リンゴ追い分けには途中ひばりさんがセリフを言ってる部分があるんですけれども、その部分はレチタティーボにしてあります。レチタティーボってご存知ですか？新種のリンゴの名前じゃありませんよはい、すいません。オペラによく出てくる歌唱様式の一つで、簡単に言いますとセリフに音がついていることを言います。今も流れておりますけれども、こちらのアレンジ作品技術的に本当に難しいです。難しくって難しくっていっぱい苦労しましたけれども、その分いい作品に仕上がっております。今は CD にする予定がないんですけれども、いつか CD にしてみませんかなんて協力者が出てきてくれたらいいなと思う今日この頃でございます。はい、なんて話していたらもう終わりに近づいてきましたね。はい、2月もねありがたいことに演奏会に出演いたしますので宣伝させてくださいませ。演奏する機会が多い仲間とのコンサートです。2月13日土曜日14時半より大泉学園ユメリアホールにて、歌仲間小林明弘さん率いる合唱団オリオールの定期演奏会に出演いたします。お問い合わせはオリオール事務局までお願いいたします。そしてその翌日2月14日は私の愛する生徒さんたちと結成しておりますリリーズのコンサートを開催いたします。リリーズとは10人ほどの歌のアンサンブルグループでして、全員が私の歌の生徒さんなんです。その生徒さんたちはみんなそれぞれお仕事をしながらボイストレーニングに通ってきてるんですけれども、一人ずつがソロも歌ってレベルアップ中です。 本格的なアンサンブルを目指して楽しんで歌おうというグループなんです。ここでは私歌いません。そして指揮も振りません。ピアノを弾いて引っ張っていくという形で一緒に演奏しています。私高校が音楽高校でピアノ科だったんですね。その頃以来です。めちゃめちゃピアノ練習しています。頑張ってますからね、はい、もしご興味のある方は新宮ゆりのホームページから詳細をご覧ください。入場に制限がありますのでご予約できないこともあるかもしれませんけれども、ご了承くださいませ。それでは最後にまたこの曲をお聴きいただきます。この春発売予定の CD から青春の影をお聴きください。それでは今日も聴いていただいてありがとうございました。また来月にお会いいたしましょう。新宮ゆりでした。おやすみなさい。
橋に